40を過ぎても、お姉さんと呼ばせる女が嫌い、女と男性たちが嫌いなやり方です。
お金が欲しい浜岡です。いや、お金は欲しいよ。
稼いでんじゃないの？
まあ、稼いでってか、なんかその、なんか自分が自由に使えるお金がないってこと。
あ、そういうことか。
うん。
400円。
え？
400 円くらい。
うん。400円ってやばいから。ね、小学生並みだよ。それなんだっけ？お金だっけ？お金じゃないか、なんだっけ、お金に興味がない、
お金にしか興味がない。
ああ、前言ったね。
最近、なんだろうな、あ、そう、最近でもないんだけど、半年ぐらい、あの、朗読劇行ってんですよ。月に1回に1、2回。
何？
朗読劇。
朗読劇。
うん、あれ、話したかったの、そういえば。
うん。何、あの、官能小説とかの？
違うよ。
おう、
まあ、官能小説の朗読劇もちょっと行ってみたいけど。
おう、
なんかあの、家の近くのね、まあ、家の近くって引っ越しちゃったからちょっと遠くなっちゃったんだけど。
あれ、あの、絵本の読み聞かせみたいなやつ。
ね、絵本もあるんだけど。
ちっちゃい子に混ざって聞いてるみたいな。
いや、ちょっと聞いてる人全
然。怪しい人みたいな。
ベテランの声優さんから若手の出ててね、その日曜日の朝、その朗読劇の会に行ってるんだけど、それがなかなか面白くて、あの、なんだろうな、昔の少年探偵団とか、星の王子様とか、の朗読っていうのをやってるのよ。
へぇ、
とか、あと何があったかな、あと、宮沢賢治とか。誰だっけな。まぁ、あ、ちょっとそういう有名なね、方の。
はいはい。
あの、ゴンミスとかですね。
それは何、無料なの？
いやいや、無料じゃないから。お金払うよ。有名なイベント。
へぇ、どうしてまたそんな、行く気になったの？あ、行ってるの？
なんか舞台見に行きたいのと思って。
おう、
舞台も見に行くんだけど、時々、まあ、年に3回くらい行くんだけど。なんか行きたいなと思って。
おう、
なんかでも、1、2時間くらいでパッと見れるようなやつがいいなと思ってたら、近くで朗読劇やってるってなんか調べてたら、
おう、
出てきて、あ、これ行こうと思って。はい。じゃあ、あの、友達が教えてもらったのかな？
うん。
なんか、ツイッターかなんかでシェアしてるの見て、これ行こうかなって言って、家の近くだった、行こうと思って、行くようにしたんだけど、なかなか面白いね。朗読劇自体も面白いんだけど、そのもう、知らない朗読劇とかも出てくるから、この調べるのが結構面白くて、この間も階段やってたのね、一回。
え？
階段。
おぉ。稲川淳二。なんか、
これみたいな感じで。階段の朗読劇でさ、なんかあの、やってたんだけど、その原作者の人になんか有名な人いるじゃない、なんだっけ？作家の。
階段の原作者？
階段の有名な作家。
何？平山夢明？
はい。
平山夢明じゃなくて。
平山夢明さんじゃなくて。
それは実際にある本を読む感じ？
そうそう、階段の作家の人が書いた本を読む。
本を読むんだ。
うん。
へぇ。新耳袋とか？
あの、そのイベントの原作者の人が来てて。
うん。
あの、生産、まあ、生産が言ってたんだけど。
うん。
生産があの、女性制作かなんかの、まあ、階段をね。
え、コオロギサトミとか。
コオロギサトミさんじゃないんですけどね。
コオロギサトミが階段を読むとかじゃないの？
あ、それ怖いね、ちょっとね。
野沢雅子とか。
ああ、野沢雅子さん、そうだ
な。そうかな。
え？
平野綾。
いやー、ちょっといまいちだね。
うん。
まあ、その原作者の人がいたりとか、うん、有名なね、
うん、
人が、ふらっと来てたりするようなイベントだったんだけど、もう知らなかったんだけどさ。
うん。
いろんな有名な方が。
うん。
それ、ちょっと今後も行ってみようかなと。月1、2回やってるのかな。
何それ、階段を聞きに行くってこと？
階段だけじゃないんだから、その朗読劇。
ああ、朗読劇。ああ。
その時はたまたま階段をやってて、8月だったから。
あ、もう何その、定期的になんかそういうのやってるんだ。
うん、そこでやってるんだよね、場所
で。どこでやってんの？
吉祥寺でやってます。
へぇー。それ、いくらぐらい？
2500円かな。
おお。
朝ごはん付きで。
え？朝やってんの？
朝やってんの？ 6 時からやるの朝。
なにそれは土日？
日曜日
ね。日曜日の朝。
確か日曜日
よ。え、日曜日の9時とかだったらあれじゃん。あの、聖子の好きなあの子たちに会えないじゃん。
え？
え？
何？
聖子の好きなあの、なんだ、魔法少女たちに会えないんじゃないの？
聖子の好きな魔法少女たちに会えない？
そう、日曜の朝にさ、必ずあの、微笑みかけてくれる。
ちょっと何言ってるかよくわかんない、
君が。え？君がいつも、あの、ね、よくおすすめしてたやつだよ。
聖子ちょっと疲れてんじゃないの？聖子じゃない、あの子は疲れてんじゃないの？
まあ、疲れてはいるけどね。あ、なんかちょっと違うな、いつもと。そんな朝から階段とか聞いてどうすんのかね。
いや、でも面白かったよ。
怖い。
怖かったね。
やっぱね、その暗くしてやったりすんの。
いや、暗かったね、その時は。
やだな、やだなとか言ってんの。怖いな、怖いなとか。
それは。
そう。
先生だけ
ど。あ、そうなんだ。わ、映画、でも映画よりちょっと高いね、2500円ってね。
若干高いね。
うん。はい。
まあ、プロパン付きだと考えたら、まあ、まあまあいいのかな。
でもね、なんか、満足してる、できる感じ？
僕は満足できるね。
そうなんだ。まあなんか、オーディオブックとかもあるじゃん、なんか。
ああ、オーディオブックってあるね。
あれじゃダメだ。
ああ、でもああいうのもちょっと欲しいな。生ってやっぱ違うんだよな。
違うんだ。
格闘技も生で見るの全然違うもん。
あ、まあね、そりゃそうだな。
やっぱね、舞台も見るのそうだけど、やっぱり違うね、映画見るのと舞台って。
ああ。舞台なんてほんとさ、前あの、附属小学校に来たあの演劇ぐらいしか見てないよね。
なんだっけ？
あ、附属中学校か。なんか来てたじゃん、あれ。レ・ミゼラブルとかやってなかった。
え？そうだっけ？そうじゃない。
うん、なんかやってたんだよ。体育館で。まあ、あんまり見たことないね、その劇ってね。
そう。
うん。
僕は見てない。
なるほど。うん。
ちょっとフラット行こうか
な。うん、それはいいね、それ近くでそういうのやってるってのはね。
そうそうそう。仕事の合間に行けるから。
あ、朝ってこと？今日は、どこで、何の話をしましょうかね。ちょっとこの前、というか撮ろうとして、ね、ボツになってしまったんですけど、まあね、カンカン橋を渡ってっていう非常に面白い漫画が、まあ埋もれてる漫画があるので、Kindle Unlimited に入ってる人は、 見れるので。
あ、そうだ。見れた。そうだった。
ぜひ見てください。とだけ言っておきましょう。はい、で、今日はそうだね。何について話そうかね。ちょっと、今日は。まあ、もしあれでしたらね、昨日ちょっと映画を見たんですよ。
ああ、それをちょっと教えて。
スリービルボードって映画なんだけど。
うん。
知ってる？
ね、一応聞いてはいる。
ああ。
なんか一回、映画をする？
まあ、スリービルボードって映画ちょっと見ましてね。まあ一言で言うとちょっとぜひ見てほしいんですけど、
うん、
これはいい映画でしたね。
リビルボード。
まあなんかそうね、もう全然関係ないんだけどさ、
うん、
ちょっと一方で最近ちょっと今更というかあれなんですけど、なんかちょっと英語のリスニング力を上げたいなと思ってて、
うん、
ちょっとね、字幕なしでちょっと見てみたのよ。なので、ちょっと、ストーリーが正しく認識できてるかわかんないんだけど、これは、まあ話としては、まああるおばさんが主人公で、で、どうやらね、そのおばさんの、まあ子供、まあ娘がいるんですけど、娘がどうやらね、レイプされて、まあ、殺され、たのかな？らしいんですよ。で、まあ、タイトルにある3ビルボードってあるんですけど、これ何かっていうと、まあ、看板のことで、なんだろう、まあ、想像してみると、このなんか、まあ、よくなんかその、なんだろうね、日本でもあるけど、その、幹線道路とか、まあ、田舎か、田舎のすごい一本道みたいのに、すごいでっかいさ、看板とかが、道路の横とかに立ってたりすることあると思うんですけど、まあ、あれのことで、まあ、三つの看板のこと言ってるんですよ。で、それが結構、ま、ほんとその、タイトルにあるように、そういう重要な意味を持ってて、で、そうそう、スリービルボード。で、その、お母さんが、まずね、まあ、広告代理店かな？みたいなとこにいるとこからスタートするのね。で、そこにさ、なんかまあ、そのお母さん家の近くに、その看板があるんだけど、全然なんか、まともに使われてないと。なんか宣伝みたいなのがついてんだけど、ボロボロで。で、なんか、それをどうやらなんか使わせてくれっていう話をしてて、で、何かっていうと、まあ、その看板に自分の娘が、まあ、レイプされて殺されて、で、しかも、まだ犯人は見つかってなくて、で、そこの、町の、もう警察官の名指しにしてんだけど、ウェロビーっていう名前かな？ウェロビー、ウェロビーかな？ウェロビー、まあ、保安官は無能だみたいな、看板を、内容でなんか依頼するのよ。もうなんかいきなりすごいぶっ飛んでるんだけど。
ぶっ飛んでる
よね。うん。お母さんちょっとなんかぶっ飛んでてさ、なんかね、なんか、すごいね、強い感じのお母さんなんだよね。まあなんか映画のイメージとか見てみるとわかると思うんですけど、なんかね、なぜかバンダナとか巻いてんだよね、お母さんが。なんかよくわかんないけど。え？
田舎の話？
田舎だね。田舎で、かつ、90年とかなのかな、時代は。なんかね、家の固定電話。普通にさ、よくドラマとかで見るさ、電話ごとこう持って移動して話すみたいなあったりするじゃん。
はいはいはい。
ああいうの で、携帯電話はそんな普及してないから、まあ、90年ぐらいかな。まあまあ、それで、まあ、田舎町でその、看板にそういう警察を批判するような看板を、まあ、広告代理店に依頼したとこからスタートするのね。そう。で、まあ、それをやったことによって、やっぱりなんかその、田舎だから、だんだんその街のね、雰囲気がちょっとね、悪くなってくるね。当然まず批判された警察はさ、面白くないし、まあ、なんか嫌がらせとかしてきたりするのよ。で、だからそのなんかさ、まあ、警察との関係も悪くなるし、で、あとその、主人公のそのお母さんはなんか、なんだろうね、何や、なんかわかんないけど、なんかその、まあ、雑貨屋みたいなところで働いてんだけど、まあ、そこですごいなんか嫌味を言われたりとかさ。
ああ、お母さんの立場が弱くなっちゃうんだ。
まあ、当然、そうだと思うんだけど、なんでそんなことしてるんだとかさ。で、あとはね、まあ、旦那さんがいるんだけど、旦那さんとはなんか離婚してるのかな。で、旦那さんからなんかすごい、めちゃめちゃ非難されたりとか。
え、旦那さんにも？
旦那さんからも、そうそう。
ああ、そういうことね。
うん。
なんちゃら前ですか？
だから旦那さんはね、どうやら、まあ、そのお母さんのせいで、娘が死んだと思ってるっぽくてさ。
はいはい。
なんかね、娘はね、回想シーンみたいに出てくるんだけど、まあ、ほんとなんかヤンキーみたいな感じなのよ。娘が。で、なんかその、俺もね、その、字幕なしで見てるからさ、きついんだけどさ、まあイメージだけなんだけど、多分こんなやりとりだろうな、みたいな。なんか要はその、ちょっと今日遊びに行きたいみたいな感じで言ってて、で、なんかその、お母さんが、まあ、なんだろう。まあ結構止めるのよ。そんな遊びやめなさいみたいな。だけど、で、口論するんだけど、結局娘が、もうなんか、外に出てっちゃって、で、お母さんもなんか止めなかったのね。で、なんかもう、わかんないけど、なんかもう、そんなんだとなんか、レイプされるよみたいな、ようなさ、ことを投げつけてさ、もうなんか、存在に娘をね、家からなんか追い出しちゃったのね。そしたら娘が本当にレイプされて殺されちゃうみたいな、なってさ。そう。
ひどい。
まあ、すごいひどいんだけど。
でもそれはあれでしょ？映画が始まる前の話だったで
しょ？始まる前の話。もう死んでるんだよね。
あ、娘さんはもう最初から死んでるのね。
あ、そうそう、死んでる。そう、それで、まあその街の感じがだんだんその雰囲気が悪くなってたりとか、お母さんにそのね、嫌がらせとか起きていくんだけど、まあ、3分の1ぐらいかな、なったところで、そのね、ウェロビー保安官っていう、まあ結構その、すごい慕われてるのその街では有能でさ、なんか人間味のある、その、保安官っていうことで。で、家族もさ、まあなんか娘が二人とかいて、で、美人な奥さんがいてさ、すごいなんかまあなんていうの？家族思いみたいなね。なんだけど、なんか看板ではそれ無能だみたいな書かれてさ。で、まあ、やっぱそれ気にするわけ。自分がその、犯人を捕まえられてないことをね。で、
なるほどね。
うん。で、まあ、すごいさ、お母さんから批判されても、まあ、同情したりしてるわけよ。気持ち的には。でも、なんだけど、実はね、その、保安官って、なんか、 何の癌かわかんないけど、癌にかかってて、結構それがもう、末期みたいな感じらしくてさ。で、まあ、なんか あんまり長く実は生きられないらしいのね。で、ある時、なんだろう。まあ、お母さんがさ、なんか歯医者に行くのよ。普通になんか治療かなんかで。行くんだけど、その歯医者もさ、なんかちょっとお母さんのことに、ちょっとなんていうの、意地悪してくんのね。なんか歯医者が、まあ、なんかそのお母さんをさ、ちょっと、まあ、なんかディスったりとかさ。で、なんかその麻酔もせずに、治療しようとしたりとかさ。だからやっぱそのなんか嫌がらせをされてるの、なんか街ぐるみで。
マジか。
うん。ただすごいのが、お母さんもなんかさ、さっき言ったみたいにすごい、強キャラだから、逆ギレして、なんていうの、歯医者のさ、穴開けるドリルみたいなのあるじゃん。
はいはい。
あれを奪い取って、その歯医者のさ、親指の爪にドリル当てて、なんか穴開けちゃうのね。で、そのままなんかなんか唾を吐きかけてさ、出てっちゃうの、歯医者を。もうすごいじゃん、なんかもう行っちゃってるのよ。で、まあ、家に戻ってさ、家ってかまあ仕事か、仕事に行って、何行くかの感じで仕事してたら、まあ当然警察官が後から来てさ、で、そのウェロビーさんに、まあ連行されてまあ警察で取り調べされるのね。で、まあその取り調べされてる時に、そのウェロビーさんがいきなり血を吐いちゃうのよ。で、そのまま救急車で運ばれちゃうのね。まあ癌だからさ。まあそういうのがあって、で、なんとね、それからほどなくして、ウェロビーさんは、まあある時の家族とかに遺書を残して、自殺するのよ。なんか、馬飼ってんのかな、馬小屋みたいなところでさ、銃で自分のね、こめかみを撃ち抜いて自殺するのね。で、まあ、なんか手紙とかを残しててさ、まあ、遺書か。で、まあ、お母さんにも遺書を残してて、で、なんかその中には、なんか本当に申し訳ないみたいなのが書かれてて、犯人を捕まえられなくて。で、ただ、自分が死んだのは、その何、看板とは関係ないみたいな。なんか別に自分は、癌で、その家族にこのまま、癌でその辛い思いをさせたくないから、なんか死を選んだんだみたいなことを、まあ手紙に書いて伝えるのね。で、いきなりここでなんか、すごいちょっと山場がいきなり起きてさ。
まあそれ死んでるから山場ですね。
そうそう。で、その後どうなるかっていうと、そのウェロビーさんの仲いいさ、警察官で、ディクソンっていう、人がいるんだけど、まあ、そいつがなんかアル中でさ、アル中で結構もう割と暴力的な感じの警察官いるのね。で、そいつが、なんかまあ、そいつも結構そいつがもろね、そのお母さんに嫌がらせとかしてたのよ。なんだ看板は、みたいな感じでさ。で、そのディクソンが、まあ、友達だったそのウェロビーがさ、自殺しちゃって、もう、なんていうの、もうおかしくなっちゃって、で、突然さ、まあ、その看板を運営してる、その広告代理店に、 殴り込みに行ってさ、
うん、
そこの、あの、なんだ、看板をその、受注したっていうか、あの、ビジネスやってる人をさ、もう半殺しにしちゃうのよ。ボコボコにして。あの、で、その事務所2階にあるんだけど、なんか2階の窓を割って、そっからなんか突き落としちゃうのよ。その、なんか広告代理店の人。
警察官でしょ？
警察官。それで、それを見たさ、その、広告代理店のその人のなんか、秘書みたいな人がさ、まあなんか、キャーみたいな感じで何するのみたいな感じで来るんだけど、なんかその人もなんか殴り倒してさ、あの、それで、あの、警察官の、警察署の目の前なんだよ、そこが。で、普通にボコボコにして、警察署に戻ってくんだけど、あの、まあ、運悪くというかさ、あの、警察署長かなみたいな人がさ、一部始終見ててさ、で、その場で首を言い渡されるのね。そのディクソンは。お前なんか首だみたいな。で、そう、職を失っちゃうけど。で、ただのそのアル中として、あの、なんか、のプータロになっちゃうね。で、そんな時に、またお母さんがさ、ちょっと行動に出るのよ。なんかその警察署が、誰もいないところを見計らって、いきなりさ、火炎瓶を投げ込むのね、警察署に。なんか向かいのビルみたいなとこから、そうそう、火炎瓶を警察署に投げ込んでさ、で、警察署がボワーってなんか燃え出すわけ。で、お母さんは、誰もいないと思ってたのよ。でも実は、その職を失ったそのディクソンが、その警察署に忍び込んでてさ、で、なんかその、なんだ、そのウェロビーが、そのディクソンに書いた手紙があったのね。で、それを読んでたの。警察署の中で。で、なんかそこには、なんかなんだろうな。まあ、要するにちょっと、もうちょっとその、まあ、そのお母さんに対してのことを言ってると思うんだけど、ちゃんとその気持ちに寄り添ってやれみたいなさ、そういうことが書かれてたわけよ。
はいはいはい、私はレッツされて殺されたからと。
そうそうそうそう。で、なぜか、そう、イヤホンをさ、はめて、なんか音楽聴きながら読んでたね、その手紙を。で、その間にお母さんがどんどん火炎瓶をさ、警察署に投げ込んでんだよ。
はい、1本だけじゃないですね。
そう、なんか5本ぐらい投げ込んだのかな？
狂ってんだ。
で、警察署の周りがもう炎上しててさ、で、最後の5本目みたいのが、ちょうどそのディクソンの近くにいたなんか窓ガラスからさ、入ってきて、なんか爆発してさ、吹っ飛ばされて、ようやく気づくのよ。
遅くない？
まあまあ、ね、それで自分の周りが炎にまみれてて、なんじゃこりゃみたいになってて、で、そこでさ、たまたま目についたのが、その、娘の、お母さんの娘のさ、ことを調べたファイルがちょっと燃えてたのね。で、それを見て、それだけ取ってさ、なんとかその炎の中から脱出するのよ。警察署からね。そしてディクソンは。なんだけどもうもう全身やけどみたいな感じで、病院に運ばれちゃうわけ。でさ、全身まあ、包帯まみれで、まあ、入院するんだけど、なんとそこの入院した部屋のさ、なんだよ。同じ、相部屋の人が、実は半殺しにしたの広告代理店の人がさ、同じ部屋でさ、で、だけど 包帯ぐるぐる巻きだから、その広告代理店の人は気づかないわけ、自分がその半殺しにしたやつ、張本人だとは。
あ、なるほどね。
で、でもなんかその、まあ、広告代理店の人はさ、大丈夫かみたいな感じですごい気を使ってくれてさ、優しくしてくれるのね。そしたらそこで、そのディクソンは、本当にすまなかったみたいなことをなんか、謝るわけ。半殺しにして。
これが半殺しにした
そう。したら、その当然さ、広告代理店としては、お前かみたいな感じでさ、ふざけんなみたいな、みたいな感じになるのよ。だけどもう本当に悪かったみたいなこと言って。で、結局、まあ、これなんかね、いいシーンだったんだけど、最終的になんかね、オレンジジュースをね、その広告代理店の人が、コップに入れて、渡してあげるの。その、ディクソンに。で、なんかこれがなんかちょっと転にくい演出だなと思ったのが、その、ストローを刺すんだけど、ストローをさ、ちゃんとその、ディクソンの方に向けて、わざわざ渡すのね。みたいなね、ちょっといいシーンがあったりして。で、まあ、そこでね、ちょっとね、そのディクソンの心がもうちょっと変わっていくわけよ。
はいはい。
うん。で、犯人をね、まあ、捕まえようっていうふうに思うのかな。なんとか、そういう気になるわけ。
優しくしてもらって。
優しくしてもらって。
所長の、なんだっけ、
ウェロビーの手紙を読んだりして。
読んで。
うん。
なるほどね。
で、ちょっと言い忘れちゃったんだけど、
うん、
そう、お母さんがそう、火炎瓶で警察署にさ、投げ込んだっていうのは、
うん、
実は理由があって、なんていうの、その、看板がさ、燃やされてたんだよ、ある時。
うん、
車で走ってたら、その三つの看板がさ、その警察を批判してる。なんか炎上してて。で、お母さんはギャーってなって、で、まあ消火器とか持ってさ、消そうとするんだけど、まあ看板ってすごいでっかいからさ、全然その、ね、消火器だけだとちょっと対応できなくて。で、まあ結局その炎上しちゃうわけよ。看板が。で、途方に暮れるんだけど、で、その、まあ、お母さんはその警察がやったと思ってるわけ。
うん。
まあ、それで、その警察に火炎瓶を投げ込むのよ、実は。
え、それってさ、でもさ、看板の燃やしたのはあれでしょ？ディクソンでしょ？
いや、ディクソンじゃないんだよ、実は。
え？
実は、その後でわかるんだけど、
うん、
別れた旦那がやってたのに、実は。そう。でね、これもね、なんかまたなかなか、いいシーンだなと思ったのが、そのね、で、その、なんだ、奥さんはその、旦那と別れてから、まあなんかちょっと、まあ男性とデートしてるとね。で、なんかまあそのデートの相手もさ、なんかね、あれ、さ、小人の人っているじゃん。
小人の人？
小人。ああ、まあなんかその、身長がすごいちっちゃいさ、そういう障害なのか。そうそう、超人族の人とデートしてんの。超人の人と。多分その人ね、まあ、海外ドラマであの、あれ、ゲームオブスローンズっていうの見たことある人がわか、見たことある人がいればわかるんだけど、ティリオン・ラニスターっていうさ、役やってる小人の人がいるんだけど、まあ結構重要人物なんだけど、まあそれやってる俳優さんなんだけど、もう普通に、小人の俳優さんがいるのよ。結構有名な。まあその人が、 まあ、なんていうの、デート相手で、で、まあ、その人と、まあ、デートしてるときに、なんかフランス料理屋みたいで、飯食ってるときにさ、その別れた旦那が、もうなんか、自分より超年下の、めちゃめちゃ若いさ、あの、お姉ちゃんと一緒に、あの、入ってくるの、その店に。あ、だから、その、お母さんと、小人の人が、レストランでデートしてるときに、あの、その、元別れた旦那が、まあ、新しい彼女を連れてね、入ってくるの、店に。
はいはいはい。
で、それで、なんかそこで、あの、実は、あの、燃やしたのはなんか、俺だみたいなことがわかるわけ。だけど、その、お母さん、そこで逆上するかと思ったら、まあ、あの、切れなかったのね。切れずに、うん、そうそう、切れずに、なんかもう、あの、もういいや、みたいな感じになってたわけ、なんか気持ち的に。もう、燃えたことは。で、そのなんか別れた旦那に対して、まあ、なんか、あの、まあ、その彼女とうまくいくといいね、みたいな、ことをね、言うのよ。まあ、火曜日ない子だけどね。そうそう。で、まあ、そのお母さんも、その、逆上してさ、ワイングラスを持っ、あ、ワインボトルを持って、さもこれで、あの、旦那の頭をかち割るだろうみたいな感じで、旦那のテーブルに行くんだけど、まあ、なぜかその、結局殴らずに、その、お幸せにみたいなこと言って、ワインボトルをさ、机にことっておいて、まあ、帰ってくのよ。そう。
だから、その時点では、なぜかわからないけど、お前はどうでもいいよってことだね、旦那
のことは。あ、そうだね。そう、それで、まあ、またその話は戻るけど、
うん、
ある時、その、ディクソンがさ、まあ、心を入れ替えてディクソンが、バーで、酒を飲んでたの、一人で。したら、なんかその、
え？
やけど治ったってこと？やけどは治ったんだけど、まあ、顔はちょっとただれちゃってる感じになってるんだけどさ。
はいはい。
あの、まあ、バーで飲んでたら、
うん、
どうやらその自分のさ、ボックス席みたいなところの、自分の後ろの、ちょっと真後ろの席に座ってる男の二人組がいて、で、そのうちのなんか一人がさ、なんとね、実は俺はなんか白人の娘をレイプして殺したぜみたいなことを言ってたのね。で、そこで、もしやと思って、犯人じゃねえかみたいな、こいつが。で、そのディクソンが、あの、その話を聞いてさ、あの、そこテーブルに行くのよ。で、なんか酔っ払ったふりして、あの、なんか今からマジックを見せますとか言って、で、あの、自分のさ、爪でさ、その、犯人と思われるやつの顔を引っかくのね。
あ、
そうしたらなんかいきなりその、ね、引っかかれて、その、犯人と思われたやつが逆上して、もうなんかボコボコにされるわけ。もう半殺しされるのね。うん。だけど、それであの、男の皮膚をさ、取ってさ、あの、警察に行って、あの、なんていうの、DNA 鑑定してもらうの。で、あの、主人公にもさ、あ、まあ、お母さんにも、あの、犯人と思われるやつをちょっと見つけたと。で、そいつの皮膚を取って、今 DNA 鑑定してるんだ、みたいなこと言ったらさ、お母さんが、まさかそんなことしてくれると思ってなかったから、も
う
ほんとなんかありがとう、みたいな感じで、ちょっと、すごいあの、過去のさ、確執みたいなのが、ちょっと消えるわけよ。
やけどさせたのに。
やけどさせて。
でも、やけどしたことは気づいてないのか。あ、ごめん、やけどさせたことは気づいてないの
か。あ、なんかそうそう、だから、気づいてないわけ。気づいてないとか、その、もうわかんない、もうやけど、なんでその警察署が燃えてるかもわかんない状態だったから。わかんないわけ。
だから、お母さんも、やけどさせたことは覚えてないわけでしょ。あ、知らないわけでしょ。
あ、お母さんは実はね、だから知ってるんだよ。まさか、だから、その、火炎瓶投げ込んだ後にさ、いきなりその火だるまの男が出てきてさ、出てきたわけ。で、人がいないと思ってたからびっくりしてさ、駆け寄ったら、そのディクソンだったんだよ。だから、ちょっとびっくりしてるわけ、お母さんちょっとまあ、想定外のことが起きて戸惑ってたけど、まあ、知らばっくれるのよ。近くにいたってことで、取り調べされるんだけど、まあ、調べばっくれるわけね。そう。
ひでえな。
まあ、結構ひどいの、お母さん。
お母さんひどい。
そう。だから、リクソンは、やけどさせられた張本人だけど、まあ、心入れ替えてその犯人を捕まえようとね、ボコボコにされながらも、皮膚を取って DNA 鑑定かけたわけ。リクソンは知らない。だからそんなことまでしてくれるから、そのお母さんもさ、ほんともう、ね、もう、過去のわだかりもないわけよ。リクソンに対しては。なんだけど、実はね、まあ、結論から言うとね、そいつは犯人じゃなかったんだよ。で、結構このまま行くとそのままネタバレしちゃうけどいいのかな。これね、2時間ぐらい。
ちょっと待って、そんなに、山場がいっぱいあるの？
あ、でも今のはだいたい割とね、割と後半の方だよ。
あ、そう
か。もうなんかネタバレしてしまうと、だからその犯人じゃないんだよ。うん。じゃあどうなるかっていう話になるじゃん。うん。この後。ね。続きは DVD で、みたいな。続きは DVD で。
なんだよ、もう。
いや、嘘嘘。まあ、ここまで言ったら、言っちゃうと、まあでもそのディクソンは、まあそれを白だったって聞いて、すごいショックを受けるんだけど、で、お母さんにもまあね、伝えてお母さんもショックを受けるわけ。
違ったと。
うん。でも、ディクソンは、すごい諦めないんだよ。ただそこでちょっとその犯人を捕まえるっていうのとはちょっとずれて、
うん、
でもその、なんだ、白だった男は間違いなくそのレイプ犯であることは間違いないわけ。その自分のそのお母さんの娘をレイプしたやつじゃないけど、
うん、
その犯罪者には違いないっていうふうに確信してるわけ。
ああ、自分で言ってるからね。
そうそう。で、そいつをもう、殺すと決めるわけよ、ディクソンは。で、家に帰って、ショットガンを持ち出して、殺しに行こうとするの。で、そいつは、なんかまあなんかその、酒場で会った時に、ディクソンが車を確認してて、まあ別の州の人だったのね。まあでもナンバーを見て、まあどこあたりっていうのはまあなんかちょっと、当たりがついてて、だから、その母さんに、電話してさ、犯人だと思ったやつは白だったけど、レイプ犯だから、俺はなんか殺しに行くみたいな。で、そいつはなんだ、どこどこ州にいると。で、なんかよくわかんないけど来るかみたいなこと、言うのよ。お母さんに。うん。
DNA 鑑定した、
うん。
男は、捕まってはいないけど、DNA 鑑定だけはしたのね。
そう。だ皮膚だけね。皮膚をこっそり DNA 鑑定したのよ。だ捕まるどころか、だからもう、別に、普通に暮らしてるわけよ。
うん。
そいつは。だけど、レイプ犯であることは間違いないから、もう殺しに行こうと。で、奥さん、お母さんに一緒に来るかって聞くのよ、ディクソンは。
うん。
さあ、お母さんは、行くと。
超展開だな。
超展開でしょ。
うん。なんなのその映画。
で、もうほんと最後よ、もうこれで。で、ディクソンは、最後の方だよ、もうディクソンは、お母さんと二人暮らしなの。自分のお母さんと二人暮らしで、で、お母さんはなんか、まあ、まあ、なんかある、出てくときにさ、まあ、寝てるんだけど、寝てるときに、ま、出てくわけよ。で、実は今まで言ってなかったけど、そのお母さんの方も、娘は死んだけど、実は息子がいるのよ。高校生ぐらいの。
何？
主人公？主人公のお母さんの、で、娘と息子が、二人子供がいたのね。
うん。
だから息子と二人暮らしなのよ。
はいはい。
うん。だけど、リクソンについて行くって言っちゃったから、まあ、息子を家に置いていくわけ。で、こっそり家を出るわけよ。お互い。お互い家族を置いてね。
リクソンは自分のお母さんを置いて、主人公のお母さんの方は、
うん、
主人公な、な、主人公の名前なんていう
の？なんだっけな、ミ、ミル、ミルズみたいな、そんな感じ。
そう。
うん。いや、これもだから俺全部さ、字幕なしで見てるからさ、ちょっと、全然ちょっと、その辺聞き取れてないんだけど、まあ、まあお母さんね。で、お母さんとディクソンで、まあ車に乗って、走り出すわけ。で、まあそんなタイミングでさ、お母さんがさ、実は警察署に火炎瓶を投げ込んだのは私だって言うんだよ。で、したら、ディクソンは、なんと、知ってたよって言うのよ。で、ディクソンが、俺はその、レイプ犯のやつを殺そうと思うけど、お母さんはどうすんのと。殺すのかと。
ミルドレッド
か。ほら、ミルドレッドはどうすんのって聞くのね。そしたらお母さんは、まあ、道中考えるわって言って、で終わり。それで終わり。そのセリフで終わり。
何それ？え、それが何？アカデミー賞取ってんの？
そうだよ。
意味わかんなくない？すげえ中途半端なところで終わるんだね。
まあ中途半端っちゃ中途半端だけど、で、ほんとなんか救いのない話なんだけど、まあなんだろう、救いがない中にもなんか最後はちょっとその前向きな感じがあるみたいね。そのお母さんもさ、復讐の鬼みたいな感じだったんだけど、だんだんその周りの人の優しさに触れてさ、ちょっとずつ考え変わってきてるってね、実は。まあ俺だから端折っちゃってるけど、で最終的にはだからそのもうよくわかんない感じになっちゃってるの、お母さんは。自分がすることが、最終的には自分がどうしたいのか分かんなくなっちゃってるわけ。その復讐に燃えるべきなのか、そうじゃない風にするのか。
あ、そういうことか。
うん。そうそう。だからまあ道中考えるわっていうので、まあその、余韻を残した感じで終わるんだけど、まあそこに集約されていくのよ、実は今までその、いろんな話は。
なるほどね。
うん。うん。
ミルドレッドって主人公の気持ちの変遷を描いてるってことね。
そう、気持ちの変遷を、その、まあ、三つのその看板を通して、いろいろその、状況が二転三転していくっていうのと合わせて、まあ、語られていくっていう、すごいなんか凝った作りになってる、まあ映画なのかな。
なるほどね。
うん。
なんかでも聞いた感じだとそんな面白そうな映画じゃないね。
あ、まあそれは多分俺の伝え方と、あの、理解度が足りてなかったんだと思うけど、まあ、まあでも、楽しめて俺は。
面白いです
ね。面白かった。
ええー。
うん。わかんない。なんかそういうジャンルが、受け付けない人だったらあんま面白くないかもしれないけど、俺はなんかすごい満足したね。
そう。
うん。映画批評で有名なの、ライムスターの歌丸さんも絶賛してたよ。
ああ、まあだろうね。
うん。
何か。
なんか、監督的にはあれらしいね。なんか長編初めて作ったみたいな。なんかもともと、劇がなんか中心の人で、映画っていうのは撮ったことなかったらしいね。映画の脚本っていうのはやったことなかったらしいね。がなんか初めてやったみたいな。したら、映画でもすごい良かったみたいなね。そんな感じだったみたいだけど。
初めての、だから二人は、二人でね、
監督ね。
監督は、劇しか作ってなかったけど、
うん、映画やってもすごいじゃんみたいな感じになったみたいな。
映画やってみたらすごくや
った、うん、すごい、なんか素晴らしい脚本を書くねみたいな、映画でもみたいな、すげえわみたいな。だから劇だけじゃなくて映画でも素晴らしい脚本を書くねみたいな。そう。ほとんど大体起きたことは言ったけどね。
でもまあそういう話なんでしょ、多分。
そういう話だよ。だ、犯人を追って捕まえるみたいな話じゃないんだよね。
二人のことを描いてる。二人っていうか、まあその、ニクソンとミルドレッド。
うん。まあそうだね。
それが、スリービルボード。
スリービルボード。
なんかアマゾンとかに配信してね、今調べたら。
え、マジで？
うん。
わざわざ DVD で借りちゃったよね。
あ、そう。
うん。
えー、
最近見た映画の中でいい映画だったな。
アカデミー賞を取った話題の映画、スリービルボードを浜岡がぼんやりと。解説、絶賛された脚本は、残念ながら聖五郎には、伝わりませんでした。今回はここまで。それでは皆さん、次回の更新まで、ゆっくりしこってね。